前回パリサイ派の人がイエスを食事の席に招待をした、その出来事を学びました。でイエスが食事の前に身を清められなかった、それを見てパリサイ派の人たちは不審に思い、心の中で咎めたというわけです。でそれに対してイエスはこのパリサイ派の人を、痛烈に批判をなさったわけであります。で今日はそれに続く話ですけれども、今日読んでいただいた42節には、それにしてもあなたたちパリサイ派の人々は不幸だという、こういう言葉から始まるわけであります。で実に厳しい言葉が前回のところにも今日のところにも記されています。福音書に記されている主イエスの言葉の中でも、最も厳しいものの一つであろうと思います。で食事の前に身を清める、すなわち手を洗うということを言っているわけですけれども、これは学校とか幼稚園などでも、そういう指導をするわけですね。手を洗うことをこう習慣づける、そういう教育を行うわけであります。でそれは衛生面を考えてのことであるわけです。でしかしここでイエスが手を洗わなかったこのことを、パリサイ派の人たちが問題にしているのは、これは衛生上のことではなくて宗教上のことであるわけです。宗教上の儀式として身を清めるということをパリサイ派の人たちは大事にしていたわけです。パリサイ派の人たちは非常に厳格で、聖なる生活をする、清い生活をする、このことに懸命であったわけです。必死になっていた。でパリサイ派というこの名前自体がですね、呼び名自体が分離されたものという、そういう意味があるように、彼らは清いものと汚れたもの、それを明確にこう分離する、区別し、常に自分たちは清い側にあろうとした。でこれがパリサイ派でありました。ですからどういうことになるかというと、当時律法を守ることができない人たち、不浄の民と呼ばれていたような人たち、それは生活していく上でどうしてもそのユダヤ教の律法に抵触してしまう、そういう人たちが底辺にいたわけですけれども、そういう人たちとの関わりを避けたわけですね。なぜかというと、そういう人たちと関わることによって自分たちも汚れたものになってしまうと、こう考えたからであります。この神から与えられた食事っていうのはそういうものですね。神様から与えられた神聖な食事の席、それはまた清められた時でなければならないわけです。食事の前までに、そこに至るまでに、この社会の中で当然生活をするわけですけれども、このパリサイ派の人たちはですよ、どこで汚れたものに触れたかわからない、接触したかわからない、だから身を清めるっていうことをするわけですね。汚れた動物に触れたとか、あるいは律法を守ることのできない人たちと接触したかもしれない、信仰を持たない不浄の民と呼ばれる人たちと何かしかの関わりを持ってしまったかもしれない。だから神が与えてくださる聖なる食事の席に着く前に、宗教的な儀式として身を清めるっていうことを、彼らは大事にしていたのだろうと思われます。 で、そのことをイエスがですね、実にあなたたちファリサイ派の人々は、杯や皿の外側はきれいにするが、自分の内側は強欲と悪意に満ちている。愚かな者たち、外側を作られた神は内側もお作りになったではないか。ただ器の中にあるものを人に施せ。そうすればあなたたちにはすべてのものが清くなる。そういうふうに、前回のところでおっしゃったわけです。それにしてもあなたたちパリサイ派の人々は不幸だ。今日のところでもこの42節ですね、白花や雲香やあらゆる野菜の十分の一は捧げるが、正義の実行と神への愛はおろそかにしているからだ。で、元より十分の一の捧げ物もおろそかにしてはならないが、あなたたちファリサイ派の人は不幸だ。街道では定席につくこと、広場では挨拶されることを好むからだ。こういうふうにイエスは批判をなさったわけです。このイエスの批判の言葉、内容は3つのことが指摘されていると言えると思います。で、一つは外面的な情不情ということと、内面的な情不情ということを対比させることであったわけです。そして論理の飛躍のようにも思えますけれども、人に施しをすることでその内面が清められるというふうにおっしゃっているわけですね。そして二つ目は捧げ物についてであります。この白花や雲香というですね、白花っていうのはこれは英語ではミントです。で、雲香っていうのはみかん科の植物で、黄色い花を咲かせて非常に強い匂いを放つということです。その種であるとか葉は香辛料としても用いられる。これが雲香と呼ばれるもの。で、そういう白花や雲香、それはいずれもとても小さなものであるわけです。で、そういうものに至るまで、あなた方は十分の一を捧げることにこだわっているんだけれども、最も神に喜ばれることをおろそかにしているというわけです。それは正義の実行と神への愛だ。で、このテキストと並行箇所であるマタイ福音書の23章には、もっと詳しくというか、あるいはもっと厳しくファリサイ派の人たち、あるいは律法学者たちもイエスによって批判されているわけですけれども、正義の実行と神への愛ということを明確に語っているのはこのルカ福音書だけなのです。それがルカの特徴というふうに言えます。で、三つ目のことは、この街道で定席につくこと、広場では挨拶されることを好むということですけれども、これは人々から尊敬の眼差しで見られること、地位ある人間として人々から持ち上げられるんですよ。次第に傲慢になっていく、そういう姿というものを、イエスは指摘しておられるのだと思います。で、そのことを聞いていた律法の専門家が 今日のところでこう口を挟むわけですね。今まではファリサイ派の人たちにそういう厳しい言葉が向けられた。それを聞いていた立法の専門家が、まあ、口を挟みます。45節でありますが、先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになります。こういったわけです。ファリサイ派の人たちと立法学者というか立法の専門家っていうのは同じではないのです。どちらかというとファリサイ派の人たちの方がより厳格で、いわば一般の人々、民衆を見下すほどに、まあ、お高く止まっていた人たちと言ってもいいと思います。で、立法の専門家もこの場に居合わせですよ。最初はイエスがファリサイ派の人たちを厳しく、まあ、批判なさるのを、おそらくそうだそうだというふうに、まあ、聞いていたに違いないと思うんですね。で、しかしイエスの批判がだんだんと強まるにつれ、この立法の専門家たちもこれはもしかしたら自分たちにも当てはまるのではないか、そういうふうにこう不安に思って、言ったわけです。ですから、先生、そんなことをおっしゃれば私たちをも侮辱することになります。こう言ったわけですね。これに対してイエスは、ここでも、まあ、3つの点で立法学者、立法の専門家たちも不幸だということを、まあ、言われるわけであります。一つは、人には背負いきれない重荷を負わせながら自分では指一本もその重荷に触れようとしないということであります。すなわち、人にはこれをしなさいと言いながら自分たちはしない、いわば人には厳しく自分には甘い、そういうことがここで指摘をされております。で、二つ目はこの47節でありますが、自分の先祖が殺した預言者たちの墓を建てているという批判であります。預言者たちの墓を建てるというからには、当然預言者に敬意を払っているわけですけれども、実はその預言者たちを殺したのはあなた方の先祖ではないか、そしてあなた方はそれに属する、それに連なるものではないかということをイエスは言われているわけです。イエスは自分もまた彼らの手によって殺される、十字架に殺されていくっていうことをもうこの時自覚しておられたのだと思うんです。そして3つ目は52節でありますが、知識の鍵を取り上げ自分が入らないばかりか入ろうとする人々をも妨げてきたからだというわけです。どういうことかと言いますと、聖書は人を生かすための書物であり、さまざまな解釈ができるわけですが、この立法の専門家たちがそれを狭めてしまった。立法というものを重荷にして人々に負わせてしまった。イエスはそれを背負いきれない重荷というふうに、まあ、このところで言われているわけですね。自分たちの聖書理解、それは正しいんだけれども、それ以外を否定する。で、そのことによって他人もそうですけど、人々を受け入れないっていうこともありますけど、かえって自分たちも救われないでいるではないか、まあ、そういう批判を、まあ、ここで述べておられるのだと思います。で、このようにイエスはですよ、ファリサイ派の人たちに対しても、また立法の専門家たちに対しても それぞれ3つのことを示し、あなたたちは不幸だというふうに述べておられるわけです。そのため、今日のテキストの一番最後のところには、律法学者やファリサイ派の人々はイエスに激しい敵意を抱き、いろいろの問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていたというふうに書かれているわけです。で、このあとイエスが神を冒涜したということで逮捕されていくことになるわけですが、この今エルサレムへ登る途上ですでに十字架の影が忍び寄っている、そういうふうに言うことができるだろうと思います。で、今日の中でこの50節にですね、イエスはその殺されたすべての預言者の血の責任が今の時代の者たちに問われることになるというふうに言われたわけですが、そのように語られたイエスはどうなさったのだろうか、こういうことを考えさせられるわけですね。責任が今の時代の者たちに問われるというふうにおっしゃったわけですが、で、このイエスはですね、ファリサイ派の人たちや律法学者たちの激しい敵によって捕らえられ、十字架につけられて死んでいかれ、すなわち主イエスもまた殺された預言者の一人に加えられていくことになるのであります。で、しかしこのイエスを捕らえて殺した人たちがその責任を問われてですよ、神の裁きを受けることになったとは聖書のどこにも書かれていないんですね。いな、その責任は驚くべきことに主イエスご自身が引き受けてくださったということを聖書は私たちに明らかにしているのではないでしょうか。神の御言葉を拒みですよ、ねじ曲げ、預言者を受け入れない私たちすべての人間の罪の責任をイエスご自身が引き受け、それを背負って十字架にかかって死んでくださった。で、そのことによって罪の許しと新しい命が与えられた。私たちはこの主イエスの十字架による罪の許しの恵みの中で生かされているんだということ、このレントの時深い悔い改めと感謝を持って受け止めなければならないと思うんです。で、もしですよ、そのことを抜きにして私たちが教会にただなんとなく集っているだけとするならば、私たちもまたこの律法の専門家と同じくですよ、先祖が殺した預言者たちの墓を建てるの、すなわち預言者の一人に数えられる主イエス・キリストを十字架に私たちがつけておきながら、その十字架を立てるものとして主イエスからあなた方は不幸だというふうに言われるものの一人になってしまうのではないか、こういうことを思わされたわけであります。主によって与えられた救いの恵みに感謝し、その応答として正義の実行と神への愛というものが私たちに求められている。で、これは旧約の預言者たちが まあ、繰り返し語ってきたことであるわけです。先週引用しましたホセア書の6章の6節もそうですし、あるいは預言者アモスはですよ、不正が横行し、止める者が賄賂を取りですよ、貧しい者が虐げられていることを痛烈に批判したわけですね。悪を憎み善を愛せよ、町の門で正義を貫けというふうに語りました。そしてそういう彼らが行う祭り、祭儀ですね、礼拝、その捧げ物を喜ばない、たとえ焼き尽くす捧げ物を捧げても私はそれを受け入れない、顧みない、お前たちの騒がしい歌を私から遠ざけよ。そしてあの有名なアモスの聖句ですけど、正義を洪水のように、恵みの技を大河のように尽きることなく流れさせよと、そういうふうに告げたわけであります。御箇所でも同じことが語られています。御箇所の6章の6節以下を見ていただきたいと思いますが、1456ページです。御箇所の6章の6節以下、1456ページでありますが、何をもって私は主の御前に入れ、意図高き神にぬかずくべきか、焼き尽くす捧げ物として、搭載の子牛を持って御前に出るべきか、主は喜ばれるだろうか、幾千のお羊、幾万の油の流れを、我が咎を償うために長子を、自分の罪のためにタイの身を捧げるべきか、人よ、何が善であり、主が何をお前に求めておられるかはお前に告げられている。正義を行い、慈しみを愛し、へり下って神と共に歩むこと、これである。このように御箇所に記されているわけです。今の一番最後のところですね、正義を行うことと慈しみを愛することと、へり下って神と共に歩むこと、この三つが一番大事なのだというふうに語られているわけです。今日のルカ福音書が私たちに語りかけていること、正義の実行と神への愛をおろそかにしない、そういう信仰者としての生き方が私たちに求められていると思うんです。正義の実行と神への愛を、愛はおろそかにしているからだというふうに、この42節のところに語られているわけですが、このおろそかにしているというふうに訳されている言葉は、これは通り過ぎるという、そういう意味の言葉です。ですから日本語としてはおかしいのですけれども、ファリサイ派の人たちは、正義の実行と神への愛を通り過ぎてしまっていたということですね。で、言うまでもなく、神を愛することと隣人を愛すること、これはセットであるわけです。切っても切り離せない、関係にありますから、神を愛することを通り過ぎ、隣人を愛することを通り過ぎてしまっていた。これがファリサイ派の人たちの実態であったということです。で、なぜなのかということです。なぜでしょうか。なぜおろそかにしたのか、通り過ぎてしまったのか。それは、神の愛を本当に受け止めることができていなかったから、神の愛を知らなかったからだと思うんです。ここで、今日の日本語訳として正義の愛と神への愛というふうに訳されていますが、 この神への愛というふうに訳されている言葉は、神への、すなわち神に対するという意味としてではなくて、その逆の意味で神の愛というふうにも訳せるわけです。実際に岩波から出ている聖書の訳では、この部分を神への愛ではなくてですよ、この正義っていう言葉を裁きという言葉として訳しているわけですが、その部分をすなわち裁きと神の愛とをないがしろにしているっていうふうに岩波の聖書の訳は訳しているわけですね。すなわちこのパリサイ派の人たちは神の愛を受け止めていなかったから、神への愛につながらなかったというふうに受け止めてもいい、理解してもいいと思うのです。神様から愛されている自分という存在を認めることができなかったために、その応答としての神への愛、神を愛するっていうこと、隣人を愛するということをないがしろにしてしまっていたのではないでしょうか。イエス・キリストの十字架に示された神の愛の中に生かされていることを、私たちが心からの感謝を持って受け止めるときに、不幸ではなくてですよ、主にある幸いな人生がそこに開かれてくる、そのことを今日の聖書の御言葉から教えられる思いがいたします。